ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。さあ今日のゲストは中日新聞編集局編集委員の安藤昭雄さんです。よろしくお願いします。まあ、安藤さんはもうあの本誌を見るとよく名前が出てくるので、お名前はきっとね、あ、安藤昭雄さんって知ってる方多いと思うんですけど、
ね、ね、今隅っこの方にちょこっと持ってるだけですけど、
でも本当にあの特に福祉をやっている私にとっては興味深い記事が本当に多いですね、は
い、ありがとうございます、
はい。そんな安藤さんに今日はお越しいただきましたけども、医療福祉系の記事多いですよね。
そうですね、30代の半ばぐらいから医療の担当になりまして、まあ、途中で外れた時期もありますけど、足掛け二十数年ぐらいはその関係を書いてます。
実はね、まあ、今年度この間退職 で、はい、
そうです、
退職パーティーを、
ありがとうございました、
来ていただいて、したんですけどすごいたくさん、
はい、いえいえいえ、
2回やったんですか。
まあ、社内の人たちと、まあ、社外の仲間と2回、
本当は1回のつもりがあまりにも多くて、
はい、まあそうですね、
2回に分けて、
はい、
ね、でまたその豪華メンバーというか、まあ、素晴らしいメンバーでしたね。
いえいえいえ、まあ、楽しかったですね、いろんな方に来ていただいて、ね、
まあ、そんな中紅白歌合戦の赤組の司会を
ありがとうございました、
ね、任命していただきまして、総合司会に生野さんとのね、
はい、
まあ楽しかったですね、安藤さん歌が本当にお上手、
とんでもない、
ね、まあ、そんな話もお伺いしていきますが、
はい、
まあ、中日新聞さんというとあのこの辺りですと瀬戸支局
があ
って、
はい、
まあ、支局の皆さんともね仲良くさせていただいてるんですけど、すごくこう移動が多いじゃないですか。
そうですね、どうしても。
安藤さんはもうずっと本社、
はい、そうですね、最初は、初任地は四日市というところだったんですが、それから名古屋の社会部に行きまして、
はい、
それから運動部でドラゴンズの担当をしばらくやって、はい、それから30代半ばで生活部に来て、ずっと医療関係の担当してました。で、途中で2年半ほど多治見の支局長になったんですけど、また生活部に戻って、で50歳になって編集員というのになって、
そっからはもう
ずっと10年間同じことやってますね。
実はね、あの息子さんが自閉症で、
はい、そうなんです。
うちの娘の学校に
ですよね、
ちょっといたんですね、はい、ね、
はい、
息子さんはおいくつですか。
今29です。
本当にね、だから昔からいろんな方に中日新聞のこの記者さんの息子さんが自閉症でねってことは、いろんな方に聞いてたんですよ。
そうですか、まあ、いろんなところで喋ってますからね、
講演も、ね、
そうですね、はい、
で息子さんじゃ29歳、今は、
はい、
じゃあ
今作業所に行ってまして、まあ、あのグループホームに、だんだんとこう移行していこうかなという時期ですね。
そうなんですよね、はい、いつかはグループホームって。
そうです、ね、
行ってらっしゃるところの法人にあるんですか。
そうです、最近あの2つ目のホームを作りまして。
いいですね、はい、でも それには、はい、まあ、多分活動も、
あ、もちろんもちろん、ね、まあまあ、僕よりね妻の方が、
奥さんが、じゃあその息子さんの存在も今書いている記事につながってるんですかね、
う
ん、
まずその30代半ばで生活部に来たっていうのが、もうその息子の問題があったから、やはり医療福祉関係のことをやりたいという思いがありまして、で会社の側もまあ配慮してくれて、ずっとまあ置いといてくれたって感じですかね。
最初息子さんが生まれた時っていうのは、
はいはい、
何部にいた時なんですか。
その時は生まれた時は社会部でしたね。
社会部
で、そのドラゴンズ運動部でドラゴンズの担当になってる時に、
はい、
まあ、障害がはっきりして診断がついて、でそこから希望して生活部へ行ったということです。
やっぱり運動部ドラゴンズ担当なので、
はい、
キャンプにも行ったり、
もう1年のうち半分ぐらいはいないという感じで。
そうなんだ、だからホーム戦だけじゃなくて、
はいはい、
あの各球場に行くっていう。
そうですね、あの 冬場はキャンプでずっと沖縄とか行ってるし、シーズンが始まるといろんなとこついていくっていう感じです、
じゃあもう家のことどころでは。
そうですね、だから、まあ、やっぱり子供がどうもおかしいっていうことで心配だったんですけども、まあ、父親としては何もできなかったっていう感じですね。
でそこで、まあ、移動を、まあ、生活部にっていうのは、はいはい、勇気がいりますよね。でも
そうですね、でも、まあそのドラゴンズの担当っていうのは、まあ、2、3年で交代するポジションだったので、まあ、普通はそのまま社会部へ戻るんですけども、まあ、その時点のタイミングで生活部へ行ったと。
社会部っていうのはまた、はい、あちこち行かなくちゃいけない。
そうですね、まあ、社会部の中は、例えば警察担当とか市役所の担当とかですね、いろいろ決まってるんですけど、その中でもコロコロ持ち場が変わるし、それからやっぱり、まあ、特派に出たりとか、はい、まあ、いろいろ移動もありますね。
なるほど、はい、で生活部が、まあ、はい、一番。
そうですね、まあ、じっくりと一つのテーマを追いかけるには、生活部っていうのはいいだろうなと思ってました。
そこで、まあ、医療福祉っていう、はい、
そうですね。
じゃあその仕事のつながりの中で、はい、実際にこう子育てというか息子さんに対してのことで役立ったことっていうのも出てきたんですか。
そうですね、
まあ、
もちろんその福祉関係の方といろいろ知り合ったりとか、それから、まあ、子育て関係のことも勉強したりとか、あるいはこう医療関係でいうと精神医学とかですね、人のストレスの問題とか、はい、人間関係のあり方とか、はい、そういうことを勉強になりましたね。
あ、なるほどね、はい、深いですもんね、医療福祉とか。もう
そんなね、生半可な世界じゃないですね。
ですね、
もうだから専門記者って言われるのすごいドキドキするんですよ。
でも
何も知らない、
長年やってるから、はい、その頃下の方だった方がこう、はいはい、上の方に。
そうですね、まあ、明大の教授になったりとか、そういう方は何人もいらっしゃいます ね、
はい、でもこの間お会いした方たちも、はい、位は上でも皆さん、はいはい、すごく腰が低いというか、
気さくな ね、
ね、明大の先生もね、
はい、特に小児科の先生方は非常にこう子供を助けたいという思いが熱くてですね、あんまりこう偉そうな感じはないですね。
本当ですね、はい、じゃあ息子さんが、まあ、特に小さい時っていうのはもうどうしていいかわからない。
そうですね、まず夜泣きとかがすごく激しくて、もう本当にずっと抱っこしてようやく寝たかなと思うとギャーという感じで、当時社宅にいたんですけども、その社宅の中でも結構有名だったみたいですね。
なんかやっぱり敏感だったんです
かね。
そ
うですね、特に音に対して敏感で、いろんなことが引き金になって止まんなくなっちゃうみたいですね、それから、まあ、好き嫌いが非常に激しくて、女房苦労してましたし、あとやっぱり言葉が全然出ないっていうのがね、これは決定的でしたね。
何番目のお子さん
だった？初めてです。
初めてのお子さんだから、はい、余計になんか、
はい、そうです ね、
ね、特になんかその頃うち娘20今年1なんですけど、はいはい、まだその頃ネットよりもマニュアル本みたいな、
そうですね、
育児本だったので、
はいはい、
そこに書いてあることしか出てこないもんですから、
はいはい、そうですね、
全然違うと思って。
わかります、
ね、
発達障害も当時は本当にもちろんネットもほとんどなかったし、日本 の、 その医療レベルもですね、まあ、全然進んでなかったと言っていいんですね。で、まあ、だんだんこうネットが広がってきて、まあ、障害児の親の中でもアメリカで子供を育てて、最新のこうトレーニングを受けてるとかね、そんなのがこう入ったりするようになって、そこから勉強始めたって感じですかね。
本当ですね、
はい、
で、息子さんは地元に行かれたんですか、小中学校。
そうですね、最初小学校は地元の小学校の特別支援学級に入ったんですが、やっぱりちょっと状態が重くて、まあ難しくて、で、春日大の、はい、特別支援学校ですね、に移ったということです。
どうでした、地元の学校とこの特別支援学校の違いっていうのは。はいはい、
そうですね、 まあ、まず地元の学校はどうしても先生の数も少ないし、うん、一人一人をこうきちんと見てくれるっていう状態じゃなかったし、うん、それから教育療育の知識もですね、うん、今よりはまあ低かったから、うん、やっぱり子どもにとってもあんまり落ち着けるとこじゃなかった感じはしますね、うん、で支援学校学校行って、まあ、小学校中学校ぐらいは割と落ち着いてた感じがしますけど、うん、高校高等部まで行くとですね、うん、またちょっと厳しくなるんですよね。
雰囲気が違います
もんね。違いますね。やっぱりその社会に出なくちゃいけないってことで、うん、先生も結構いろいろ指導するし、うん、そうすると、まあ、ついていけない子も出てきて、うん、その人が荒れるその子たちが不安定になると、うん、うちの子にも影響して不安定になるとかね、うん、そんな状態が出てきました。
なるほどね、はい、うちだから重複クラスって重い子たちのクラスがあったんですけど、はいはい、そこだったのでそこだけちょっと世界が違うような、
そうですね、
穏やかな感じで、
はい、
他はもう本当に厳しくというか、うん、障害のある子たちに対してじゃないんじゃないかっていうぐらい、うん、そこ大丈夫かみたいなね
そうですね、
先生たちも胸はもちろん優しいんですけど、はいはい、こうねきちっとしたことを身につけさせたいという思いで、
はいはい、そうですね、
ね、確かにそれはそうですね。
あとまあ個別の指導っていうのが当時はまだあんまりできてなくて、みんなに同じことをやらせるっていう感じがね、ありましたね。
だからその子その子で違うんですよね、
はいはい、そうなんです。
最近は割とね、
だ
いぶ変わりましたね。
発達障害者支援法が十数年前ですかね、できて、そこからその個別っていうことの大事さが言われるようになったですね。
で就職っていうか、まあ、働くっていう段階で、はいはい、その前になんか活動とかされてたんですか？
結局高等部に行けなくなってですね、
あ、はい、
まあ、中退みたいな感じになって、で、まあ、しばらく家にいたりしたんですが、まあ現在のその作業所に通えるようになったっていう感じ、
はい、そこは割とすぐに入れて、
そうですね、そこはまあとても重い子たちが集まってるところで、まあ、結構親たちが頑張って活動してて、職員もそんな上から高圧的なっていう感じはなかったので、で、まあ、子どもも落ち着いて通ってるっていう感じですかね、
は
い、
で今はじゃあ楽しく行っているって、
そうですね、
はい、で安藤さんがね、ちょっと共通点があって、はい、山口百恵が百恵ちゃんが大好き、
はいはい、大ファンです。
すっごい上手いんですよね、歌が。
私がですか、
はい、
いえいえとんでもないです。
で不思議なのは、まあ、今流行りの曲ももちろん歌えるし、昔の歌も歌えるし、山口百恵さんのような女性の歌も歌えるし、もう何でもって感じなんですけど、歌のグループにもいろいろ入ってるんですよね。
そうですね。これもね、息子のことが関係してるんですけど、まあ、女房がずっと毎日見てるの大変ですから、週1日だけ僕が、まあ、世話をするというか、一緒にお出かけをするんですね、で子供も音は敏感なんだけど、歌のようにこう最初と終わりがはっきりしてて、
はいはい、
リズムのあるものっていうのは結構好きなんですね、
はい、
突発的な子供の声とかはとってもいいわけだけど、はい、それで、まあ必ず、カラオケ屋さんに行くっていうのがパターンになって、うん、
今でも
ずっとです。だから年間60回ぐらいは息子と一緒にカラオケ屋さん行くんですね。
すごいですね。息子さんも楽しみにして、
まあ、本人が歌うわけじゃないんだけど、
聞いてる。
そうなんです。勝手に選曲して聞いて、
いやだから歌を覚える、
どうしてもね、
ですね、
はい、
どんな感じなんですか、息子さんお父さんの歌を聞いて。
いや、いや普通です。まあ、落ち着いてるっていう感じ。
そうなんですね、はい、でそれで、うん、いろんな方と知り合ったんですか。
まあ、そうですね、当時ミクシーとかでね、
はい、
そういう昭和の、
うん、
歌を歌うグループなんかがあったりして、うん、まあ、そこに参加したりとかして、うん、いろいろ知り合いが増えてって、
うん、
で50過ぎからまたギターもちょっと再開したりしたんで、
はい、
まあ、そういう知り合いも増えて
た。楽しいですね
いやいやい
や、じゃあ息子さんのおかげで、
はいはい、
歌も、
はい、
まあ、もともとお上手だったと思うんですけど、上手くなった。
そうですね、やっぱり練習量が、ね、増えましたね。
すごいな。なんかそうですね、うちも娘、例えば嫌いではなくて、うん、 例えば救急車の音とかバイクの音とかで、はいはいはい、笑い転げちゃって、
好きなんだ、
もうあの、ツボにはまっちゃって笑いが止まらなくなっちゃうんです、だからなんかなんだろう、そういう感覚ですよ ね、はい、すねきっと、だからあの本当にあの歩くのも結構苦手なので、はい、手つなぎでゆっくり歩いてる時に、うん、バイクがウィーンなっていったら、うん、もうあのもう道路に、ね、転がって笑いが止まらなくなっちゃうので、うん、いいのか悪いのかって感じなんですけど、
それはバイクの姿じゃなくて音に対し て、
だからそういう時々ツボにはまる音があるんですね、
ですね、
うん、
その心地よい周波数みたいなのがあるのかもしれないですね、
うん、だから焦点とかね、あれもあの、はいはい、最初 の、あのテーマ曲がすごく好きみたいで、嬉しそうですけどね、うん、音ってやっぱり ありますね、何の苦手なものがあったりとか ね、まあ、そうですね、で今まあこれからというか食卓で、
あ、今はそうです、
ね、はい、ですので引き続き同じところで、
はい、もう同じことをずっとやってて、
どんなふうにあのネタを探すんですか。
あ、まあ長くやってますから、いろいろ知り合いからなんか入ってきたりすることも多いし、あとフェイスブックでですね、医療関係の友達が多くて、まあその人たちの会話からまあヒントをもらったりとか、そんな感じですかね、
最近のというかまあ今までの中でちょっと取材を通じて心に残っているとか、
は
い
は
い、
そうですね、まああの割と震災関係のね、あの取材を、うん、まあ、このところずっとやってたんですけども、うん、東日本の被災地も二十数回行ってると思うんですが、
はい
はい、その中でそうですね、あのまあ、いろいろ連載記事とか書いたんですけど、うん、その中で好評だったのが、3年前に書いた金ちゃんと太郎の海っていう、
ありましたね、
連載だったんですが、これは岩手県の田野畑村っていうところに住んでる金ちゃんという漁師さん、今60歳の方ですけど、それと愛犬の太郎の物語なんですが、まあ、その田野畑村は大変な被害を受けて、金ちゃんのお宅も床上浸水になったんですけども、その時に庭先につないであった太郎がですね、津波で流されてしまって行方不明になった、で金ちゃんは必死に探してて、もう諦めかけてたら、9日後に自力で帰ってきたんですね、こうタオルで真っ黒になって、よろめく足取りで帰ってきた。で金ちゃんはもともとネットボランティアというか、ネットを通じていろんな情報を発信してた方なんですが、太郎が帰ってきたことを書いたら、それがまあ大変な話題を呼んで、で金ちゃんはその自分の船も津波で流されてたんですけども、それをきっかけにして、まあ、協力者の人が現れて、金ちゃんに船を提供したいという、まあ、全員につながって、はい、そこから漁業を再開できたと。でも金ちゃん自身もいろいろ精神的な問題抱えてて、それから、まあ、三陸の海も昔のようにもう魚が取れなくなってね、いろんな苦労されながらも、まあ、そばに太郎がいるっていうことで頑張って生きてると、まあ、そんなストーリーを書いたんですけど、
なんか事実は小説よりもきなりと言いますけど、はい、そうですね、はい、本当にそうですね。
そうですね。まあ、被災地って本当にそういうドラマがたくさんあると思うんですけどね、僕たちがつかみ取れるのはごく一部だと思うんですけど、
こういうなんかタイトルみたいなものは、はい、あのご自身が決めるんですか。
そうですね、あの、まあ、もちろん整理部というところがそのつけるんですけど、まあ、こちらから希望を出したりして決める感じですね。
でもすごいそんな話がいっぱいありますね。今日持ってきてくださった命人っていう、あの、はい、鈴木中人さんがやってらっしゃる命をバトンタッチする会がね、命人というのを年間で何冊かあの出してらっしゃるんですけど、そこに載ってますね、この第17号の7ページに中人さんが持っております。
かなり時間をかけて、
中人さん来てましたもんね。
そうなんです、
これその時に撮った、
その時の写真ですね。
定年を祝う会には多くの仲間が集い、文也君、
はい、そうです。
バックに1曲、はあ、そう、障害をがある子の親たちをちょっと並べて、私も並ばせていただいて、はい、紹介をね、はい、させていただいたんですけども、
自慢を喋ったんです ね
自慢を、そうなんです、みんな自慢なんですよね、
う
ん、
何ができないとか、うん、どうしてもそういう方ばっかり目がいっちゃうんだけども、うん、やっぱりそれぞれすごいところってあるわけで、うん、そこはやっぱり親が言わなくちゃね。
そうなんですよ、なんかどうしても大変かわいそうっていうふうに思われるし、うん、言われるんですけど、はい、いやそうでもない、うん、そうですね、ですよね、うん、うち下に健常な子がいるんですけど、はい、下の子ちっちゃい時すっごい横着で、はい、もうあそこ行くとかこれ欲しいとかで、上の子喋らないもんですから、はいはい、そんなわがまま言ったことがないのに、ね、まあ、喋れないですから、だからこんなに大変なんだって、みんな、はい、私に大変ね大変ねって言ったけど、うん、いや世間の人の方が大変なんじゃないの、うん、って思うぐらい、ありますよね、
まあ、僕もその週1回その息子とねドライブ出かけてて、うん、なんか偉いねとか言われるんだけど、うん、まあ、考えてみると30近い子供がね、うん、こうやってパパと一緒に遊んでくれるっていうのは、うん、とっても幸せなことかもしれないし、
そうですよね、はい、だって私息子とカラオケ行ったら、まあ、行こうとか言われるんですけど、はい、なんか私の歌う出番なんてありませんからなんかもう、はい、全曲自分で歌えるよっていうぐらい、うん、何のために誘ったんだろう、お金かなっていう ね、うん、ね、そんな感じですよねはい、はい、なのでそれを全部歌わせてくれるって、うん、逆に言うと親孝行なね、
そうですね、
ねえ、そうなんだ、三重県生まれなんですね、
あ、三重県の桑名の出身です、
へ、新聞記者にもう小さい人からなりたいと思ってた、
そうですね、まあ、割と本が好きで、うん、まあ、書くことも好きだったんですけど、うん、多分作家になるような才能はないだろうから、うん、新聞記者かなという感じでしたね、
へ、で大学で慶応塾生新聞会、はい、だから、はい、慶応大学のそういう新聞会、はい
は
い、
そうです、
ここに入られた方は大体記者さん、
いやそんな新聞社行く人は珍しいですね、まあ、まあ出版とかテレビとかいろいろ言いますけど、
そっか、でここに書いてありました、海外キャンプ中の取材中に奥さんから電話があって、はいはい、自閉症と診断された、はい、その時は自閉症っていう障害は知ってました？
そうですね、もちろん名前は知ってたですけど、うん、そのどういう定義のものかなんていうのは全然わからなくて、うん、むしろそれってなんか薬飲めば良くなるのかなとかね、うん、そんないい加減な知識でした、
うん、そうですね、でこの字がなんとなくね、
ああ自ら閉ざすっていうね、
そうなんですよ、だからこう勘違いされる方も多くて、ね、知らない人が話してると、うん、社会人になってから自閉症になっちゃってねとかって言う人もいるじゃないですか、
は
い、
だいぶ変わりましたけど ね昔はもうしょっちゅうありましたね、
そうなんですよね、でやっぱり決してこう環境とかではなく、はい、育て方ではないんだけど、はいはい、それも、まあ、今はないかもしれませんけど、うん、結構ね
言われましたね、
う
ん、テレビにこもりさせておくと自閉症になるとかね、
うん、はい、本当に今はだいぶ、ね、それこそこう安藤さんたちのこういう記事のおかげもあると思うんですけど、うん、いえいえ、だいぶ変わりましたけどね、そっか、じゃあ
発達障害全体がメジャーになったっていうか、うん、本当に身の回りに誰かね、
そうですね、
いるっていう感じになったから、
だから今本当にクラスで何人かいるっていうことが分かってきたというか、はいはい、そうですね、で思い出すと昔もいたんですよね、
う
ん、
そうなんです、
うん、まあ、本人も気づかず周りも気づかず、はい、ちょっとお着行こうとか、はい、ちょっとおとなしい子とか、そんな感じだったと思うんですけど、うん、いたんですよね、
はい、
これからなんか取材してきたいこととかやってきたいことって、そうです
ね、まあやっぱり地元 の, いろんな頑張ってる人たち、うん、NPO も含めてね、うん、 まあ、紹介して元気づけていけたらいいなと思いますね。
本当ですね、はい、この間だから紹介してくださった人が、はいはい、雇みで、はい、支え合いセンターをやってるって方で、はいはいはい、でその方が前記事に載ったんですって送ってくださった記事が安藤さんが書いた記事で、
あ、紀藤さんが、
そうですそうです、はいはい、ね、素晴らしい活動ですよね。
あれはしっかりしてますね。
ね、やっぱり市民同士が支え合う、はい、それをまた行政がやってるってないですよね。
まあ、本来行政って、うん、住民の力を高めるためにコーディネートするっていうのが役目だと思うんですけど、うんうん、そういう人脈とか知識を持ってるスタッフがやっぱり少ないんですよね。
そうですね。
たまたま雇みはそういう優れた方がいらっしゃって、うん、その人を確認して広がっていったっていう感じが、
佐藤さんでしたっけね。佐藤さんですね。佐藤さん、ね、はい、それをね、また番組を聞いてた私の知り合い の、はい、セットで高齢者に力を入れてやってらっしゃる方が、はい、あ、ちょっとそこを行ってこようって言って、はい、こういうことができるといいなって、だから一つの記事からいろいろこう広がっていくって、はいはい、
やっぱり僕たちが書く記事ってそういうことが大事なんだと思うんですよ、うん、読者の方が読んで、うん、あ、いいな、真似してみようとかね、うん、参考にしてみようって思えるような情報をいかに提供できるかっていうことですね。そうですね。
まあ、前にもねお話ししたと思うんですけど、私がこの活動的にっていうか、なんかこう、はい、吹っ切れた一歩っていうのが、本当に中日新聞さんの記事で、娘が4歳で下の子がまあ生まれたばっかりの時に、はい、野村由美子さんにね、あ、はいはい、記事を書かせてくださいって言われて、はい、初め入っている親の会の紹介みたいな感じだったんですけど、うん、それをまたまたま野村さんの同級生がその会にいて、はい、その子はまあ遠方なので、ともみさんをちょっと紹介しましたので、ぜひ取材受けてくださいって言われて、で、まあ、大きく載ったんです、はい。で、私は地域版だと思ったら、それが全国版で、
生活面だったんですね、
はいはい、で東京新聞を見た、はい、週刊女性の記者さんから、はい、頑張れ小さな戦士っていうコーナーに、で私その大好きだったんです、うん、その記事が、子供が生まれる前からよく読んでて、ですごいなんか、憧れのこの記事に出れるなんてっていう感じで、うんうん、でそしたらその後テレビのそれを見た方からテレビの取材があって、うん、っていうことでトントンとなんかメディアに出たことで、はい、世間の人がこう、あ、テレビの新聞のっていう感じで声をかけられるようになり、はいはい、あ、なんか堂々としてなくちゃみたいな、うん
う
ん、
そうです ね、
ね、だから新聞って、まあ、そんな話多分きっといっぱいありますよね、うん、この記事がきっかけで、
はいはい、というか、まあ、その新聞の記事をね直接読む人っていうのはそんなに多いわけじゃないんだけど、うんうん、業界の関係者の人がね、うん、それを参考にしてまた
取材してみようかとか、ね、参考にさせていただいて、
そういう流れっていうのはよくありますし、
あとメディカルサイトで中日、
はい、あ、はいはい、ね、もう 5年前からですかね、はい、6年か、中日メディカルサイトっていうホームページを作ってまして、一応生活面などに載った医療関係の記事を全部無料で読めるような形にしてるんです ね、
あれはだから、はい、まあ、この間娘が成人式で取材していただいた時も、はいはいはい、あれに乗るので、はい、後々も見やすいですよ ね、 すね、
地元の人だけじゃなくて、いろんな人が見れるのはね、大事ですね。
本当ですね、素晴らしいですね。まあ、そんな安藤さんはなんか10月からラジオのレギュラーが、はい、うん、
ー今度ね東海ラジオの
裏番組になるんですけどねでも
朝早いんですよね。
朝早いですね、
7時から9時までですか、
はい、
小島和弘さんですね、はい、の、新番組なんですけども、まあ、週1回だけそこでコメンテーターみたいな、
何曜日かは
まだは決まってないみたいですね、
すごい、はい、教えてくださいね、
いえいえいえ、
月曜日だったりして小島さんじゃあまた帯で番組をやられて、はい、
ただその日のニュースに対するコメントだから、いろんな分野があるじゃないですか、
そうか、安藤さんの記事だけではなく、
もう全然
新聞紙面で、
むしろもう政治とか国際問題とか経済とかね、そんなの僕ほとんど素人ですから、もうちょっとそれが一番プレッシャーですね、
私ね、朝刊ピックアップっていうコーナーがあって、はい、新聞からピックアップして自分の気になる記事を、読ませていただいているんですけど、そうなんだ、まあ、でも新聞って本当に住みか、うち夫は結構、まあ、朝刊夕刊スポーツと、まあ、家撮ってるんですけど、結構隅々読んで、
偉いな、
で初めは夕刊を撮ってなかったんですけど、夕刊にしか載らない記事があるっていうことが、どうも損してるような気分になったみたいで、夕刊を撮るって言い出して確かにそうですね、
まあ、一つの動きっていうかね、流れを見ていこうと思うと、やっぱり両方読んだ方がいいですよ ね、
本当にそうですね。だから次の日朝刊にすごい大きく載るかなと思ったら、ある程度夕刊にも載ってるもんだからってありますね、でも本当大変なお仕事、例えばこれが今日はトップだろうなと思って、例えば眞子さまが大きくなるだろうなと思ったら、こう、
北朝鮮のことだったりとか、
本当に直前ですり替えとかありますもんね、でもやっぱりこの仕事好きですか、
そうですね、まずいろんな方に会えて、それが自分の、まあ、勉強にもなるっていうのは本当に魅力的ですよね、それからまあ、そのいろんな素敵な人たちと会って、その人の魅力をどう伝えるかっていうので、まあ、いろいろ苦労するわけだけど、まあ、それも楽しいことだと思います。
言葉一つでね、やっぱりこう、感じ方も違いますもんね、
どんな書き出しにするかとかね、あるいは写真にどんな工夫するかとか、いろいろありますね。
そうですね、ぜひね、またいい方がいたら紹介していただいて、福祉というキーワードで、心のバリアフリーというキーワードで、医療福祉、ぜひ紹介していただけたら嬉しいなと思いますので、ありがとうございました。何かいいですか？宣伝したかったこととか大丈夫ですか？
別に大丈夫です。
またぜひよろしくお願いします。ともみとともに、今日のゲストは中日新聞編集局編集委員の安藤昭雄さんでした。ぜひ安藤昭雄さんの名前、中日新聞で、発見していただきたいと思います。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。